皆さんおはようございます。今日の午後2時から ILC60 I Love Country 60による第2回目の、カントリーウエスタンのコンサートがあります。教会でカントリーウエスタンが聴けるようになって、この教会くらいかもしれません。もう2回目になります。カントリーウエスタンというジャンルをですね、皆さんはお好きでしょうか。私はあんまり去年まで馴染みがないというか、ペンガロンハットをかぶってブーツを履いてですね、なんていう後ろに乗ったのでも昔子供の頃、ララミー牧場とか、そういった世代の人たちをですね、懐かしく笑ってる方はそういった世代ですね。、この第2礼拝の方はほとんどの方が、40歳以下、若い方が多いので、多分この曲は知らない方が多いかもしれませんけど、今日ちょっと宣伝のために、今日の午後流しておくとですね、一つ流したいと思います。聞いててもいいんですけど懐かしく思える方、私の世代だと思います。1971年にアメリカでヒットをしました。高校生の時代にですね、深夜放送で聞いています。なんとなく、心温まる曲ですけども、このオリジナルの曲を知らない方でも、日本で1995年に公開された映画、ジブリの耳を澄ませばという映画の、オープニングのテーマ曲になってましたから、90年以降に生まれた方はそっちの方が、またお子さんが、ジブリの映画を見てですね、よく知ってるかもしれません。英語のオリジナルの歌詞にはですね、 Country roads take me home to the place I belong、直訳すればカントリーロード、私が属している場所に私の故郷へ連れて帰って、というそういう意味があります。当時ベトナム戦争の真っ最中でしたから、多分若い兵士たちですね、この曲を聴いてホームシックになって早く家に帰りたいと思ったのかもしれません。ちなみにジブリの映画、これは、カントリーロード、この道、故郷へ、ふるさとへ続いて、もう僕は行かないさ、行けないカントリーロード、オリジナルとは全く違う翻訳になっています。この Almost Heaven という最初の箇所ですね、天国のように美しい綺麗なところっていう意味の解釈と、もうじき天国に着くんだっていう、そういうニュアンスがあります。10代の頃ですね、ティーンエイジャーの頃に聞いた時は、若い旅人が自分のふるさとを持って、このホームシックになったり、または郷愁の思いを歌っているのかなと思いました。けれども、それからもう40数年経った今ですね、私も来年 ILC60 に入れる年になりましたけど、違ったニュアンスがあります。子供の頃にですね、自分が住んでいた懐かしいこのふるさとへの思いではなくて、キリスト者として属している神の国、神の家族の住むこの天国のことをだんだん思うようになってきました。天のふるさとへ連れて帰ってっていうこの解釈の方がですね、今の私に、また私より上の世代には合っているような気がします。今日の午後のコンサートで、カントリーウエスタンの中でよく歌われている賛美歌もたくさん、賛美されます。で、その説明が あります。また私たちの魂のふるさとであるこの天国のことを思う曲がいくつか、紹介されます。ぜひ皆さんもですね、 普段教会に来られてない家族やまたはお友達を誘って、カントリーマスターなんて聞いたことがないという人もですね、無理やり引っ張ってきてですね、このコンサートに来てください。今朝の聖書の箇所で使徒パウロが私たちの魂のふるさとである神の国、神の家族、そして神の住む場所について記しています。私たちキリスト者が神の家族の一員であることをご一緒にこの箇所から見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの大礼拝へ招き導いてくださり感謝いたします。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくは助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙2章、今日最後の4節ですね、19節から22節を見てまいります。開きください。エペソ人の手紙の2章の最後のこの4節の箇所には教会という言葉は1回も出てきていませんけれども、使徒パウロはキリストの教会がどのようなものなのか、この神のことを信じて神との和解を持って神の家族となった人たちが集う場所についてですね、教会の聖書的なイメージについて記しています。で、これらを大きく3つに分けることができます。キリストによって父なる神との和解が可能になり、神との平和があるものには外国人でもキリュー者でもなく聖なる神の一員となり、神の家族の一員と変えられることについてパウロはこの4節で記しています。まず最初の、箇所2章の19節の前半ですね、神の国の国民に民になるといいます。バプテスマのヨハネはイスラエルの人々に神の国の到来をマタイの福音書の3章で告げました。悔い改めなさい、神の国は近づいたから、このように宣言しました。そして主イエスご自身が神の国についてルカの福音書17章で次のように説明しています。ルカの福音書の17章20節21節にします。さて神の国はいつ来るのか、パリサイ人たちに尋ねられた時イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあると言えるのもではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国の到来を受け入れるためには、まず人間は自分自身の罪に気がついてそれを悔い改めなくてはならない。そして神の国とは人の目では見ることができない、人間の心の内に存在することをこれらの箇所から私たちは読み取ることができます。また礼拝の中で今朝も主の祈りを共に祈りました。私たちは天の御国、神の御国の到来を共に祈り求めます。御国が来ますように、御心が天でなされますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、今朝も祈りました。神の国が一体過去のことなのか現在のことなのか、または未来のことなのか、いろいろな議論があります。けれども一番大切なことは、 神が支配されている神の国は時間と空間を超越するものであるということです。時間や空間という観念に神の国を閉じ込めることはできないということです。そして主イエスキリストの十字架の贖いの技を信じて新しく生まれ変わったものはその神の国に属するもの、神の国の民となることが許されているということです。神の国に属する者の心の特徴は一体何なんでしょうか。聖なる神によって支配されています。私たちがキリストの救いによって生まれ変わり、聖なる神の支配に心と魂を完全に明け渡していれば、神の国が私たちの心の内にどんどんと広がっていきます。聖なる神の国に属する者には、神の国の市民権が与えられています。そして使徒パウロがフィリピ書の3章の20節で言っているように、私たちの国籍はどこにあるんでしょうか。日本にあるんでしょうか。アメリカにあるんでしょうか。韓国にあるんでしょうか。カナダにあるんでしょうか。オーストラリアにあるんでしょうか。私たちの国籍は天にあります。2番目に2章の19節の後半でパウロは神の家族について言っています。聖なる神の国の民と呼ばれるよりも、神の家族の一員、ファミリーの一人であるといった方がもっと個人的で親密な感じがします。父なる神の支配の下では、ユダヤ人も異邦人も同じ神の国の民です。聖なる神を父と言うことができ、同じ神の子供です。主イエス・キリストの十字架の贖いの技によって神との平和が与えられた者には、神の家族の一員となる特権が与えられています。先週学んだエペソ人の手紙の2章の18節で使徒パウロが教えているように、以降イエス・キリストによって私たちは神に近づくことが許されています。もう一度エペソ人の2章の18節にします。私たちはこのキリストによって両者と共に一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。パウロはすでにエペソ人の手紙の1章の5節で、霊的に救われた者を神が子供として迎え入れるということを最初から計画しておられた、そのことを教えています。エペソ人の手紙の1章の5節、神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようとして、愛を持ってあらかじめ定めておられました。主イエスを通して私たちを養子として神の家族に迎え入れることが父なる神の偉大な人類救済の目的でした。新約聖書の中で兄弟たちっていう呼びかけがよく使われます。同じ神の家族に属する兄弟姉妹の関係にあるキリスト者に許されている親密な呼び方です。この教会ではあまり何々系とか何々姉妹ということはしません。でも私たちは皆さんが好きでも嫌いでも漏れなく神の家族の一員です。今日も KBF お休みなので KBF の教会の方が来てます。周り見て今日初めて会った人はぜひ握手をしてですね、お兄さんお姉さんみたいな兄弟、姉妹であるということを確認してください。帰りでいいですから、この兄弟と呼ばれる親密な呼びかけが特権がある、10月の4日に群馬県の川場村の刑事で受選したこの第2礼拝に出席している栗山雄介君、そして第3礼拝に出席している内藤克美さん、この2人をですね、洗礼の後で祐介兄弟、勝美兄弟と親しく呼べるのは、洗礼を通してこの2人が神の家族のメンバーになったからです。主イエスキリストを救い主として信じる信仰を告白し、そして洗礼を通してこの2人が同じ神の家族の一員に加えられたことは大変嬉しいことです。同じ久留米キリスト教会という、または久留米バイブルフェローシップというこの信仰共同体において、お互いにキリスト者として成長を続けるために祈り合い、励まし合い、支え合うことは 神の家族としての特権です。たとえこの地上において肉親と呼ぶことのできる家族や兄弟がいなくても、主イエス・キリストを通して神の家族としてのこの兄弟姉妹がこの教会に、またこの地域に、そしてこの国に、この世界にたくさんいるということは素晴らしいことだと思います。3番目に2章の20節から20節見ていきます。教会とは同じ主イエス・キリストを救い主として信じ、同じ父なる神の支配を信じる聖なる神の民、神の家族の兄弟姉妹が集う、集まる場所です。兄弟姉妹が集う信仰共同体です。そしてキリストの体としての建物を共に形成していきます。パウロはキリスト者が集うこの信仰共同体の土台は使徒や預言者たちの土台の上に建てられている、2章20節で教えています。主イエスキリストから直接弟子訓練を受けた十二弟子や、また使徒パウロの教え、新約聖書のすべての教えの土台に教会が立っています。使徒パウロは第一コリントの手紙3章で次のようにキリストの土台としての建物の形成について言っています。第一コリントの3章の10節を読みします。11節も言っています。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなくてはなりません。というのは誰もすでに備えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。そしてパウロはイエス・キリストの信仰共同体である教会が建物の中で最も大切な要石、また礎石の上に組み合わされて成長し、主にある清い神の宮として建て上げられていくことをエペソビトの手紙の2章の21節と22節で教えています。エペソビトの手紙の2章21節と22節にします。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。旧約聖書の時代にあってもイスラエルの人々は全知全能なる神を人間が作ったこの神殿に収めることはできない、そのことをよく知っていました。けれども神ご自身がその栄光を人々の前で表してくださるために、イスラエルのために神殿を作ることが許されました。イスラエルの民が集い、父なる神に礼拝を捧げるために神殿が築かれました。けれども新しい主にある聖なる宮はキリストの土台の上に建てられる霊的な建物を意味しています。今私たちの父なる神はどこにお住まいなんでしょうか。イスラエルに行ってエルサレムに行かなければ神の住んでいるところに行けないんでしょうか。または毎週こうして教会に来なければ神の住まいに行くことはできないでしょうか。私たちは神の栄光を表すためにどこに神の宮を、この神殿を築いているんでしょうか。この教会に集わなければ神の住まいに来ることはできないんでしょうか。使徒パウロは父なる神が住んでおられる霊的な神殿について第一コリントの手紙の6章と3章で次のように教えています。最初に6章の方を見ていきます。第一コリントの手紙の6章の19節20節をします。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。教会に集う信徒の個人的な問題について記したパウロは、この不道徳の罪を犯していた人々に対して それぞれの体の内に宿る聖霊によって神の住まいがあることをこの6章の箇所で教えております。もう一箇所、第一コリントの3章の16節にします。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。ここで使徒パウロはキリストを土台として立て上がられている新旧共同体である教会を神の神殿として教えています。旧約聖書の時代から神の民と共に来てくださるという神の約束を成就するために、神の住まいが私たちの心の内に、そしてキリストの体である教会に存在することをパウロは教えています。最後に2つまとめていきたいと思います。冒頭で今日の午後のコンサートの、宣伝のためにですね、ジョン・デンバーの Take Me Home Country Roads という歌を皆さんに聴いていただきました。皆さんの魂のふるさとはどこにあるんでしょうか。自分たちが生まれ育った家や、または町が私たちがふるさとと呼べるところなんでしょう。私たちの霊的な魂のふるさとは、私たちの父なる神が住んでおられるところにあります。神がおられるところに私たちの霊的なふるさとがあります。天に私たちの国籍があります。この地上にあっても、天の御国にあっても、父なる神がおられるところならば、どこでもそれが私たちの心のふるさとです。父なる神と共に歩んでいるときに、私たちは霊的なふるさとに、神と共に一緒にいつまでもいることができます。けれども私たちが自分勝手な生き方を選択すれば、霊的なふるさとが、神が共にいてくださる場所から離れていってしまいます。私たちがこの世で所属している神の住まいは、聖霊が心の内に宿っているキリスト者の集まりである教会です。キリストの土台に、新約聖書の教えにしっかりと立て上げられている現在進行形の成長している教会です。キリストの栄光を表すために、それぞれの心の内に聖霊が働いてくださっています。教会における一致がこのキリストの土台の上に保たれています。私たちの心の中における父なる神の支配がどんどん広がっていけば広がっていくほど、神の御住まいは広がっていきます。神の栄光がさらに現れていきます。そして新興教会におけるキリストの体である教会が霊的な成長を続けていくことができます。それぞれの人生にあって、神の栄光が表されることと、信仰共同体であるこの教会がさらに神の支配と、その領域をこの東久留米という地域の中にあった、また東京という町の中にあった、どんどん広がっていくことができるように共に祈り求めていきたいと思います。また今日の午後のコンサートを通して、一人でも多くの方がキリストの福音を聞くことができるように、魂のふるさとへ戻る道を選択することができるように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方と共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエペソト2章後半の御言葉を感謝いたします。あなたが私たちを救うために、あなたの御子イエスキリストを十字架にかけてくださり、私たちの罪の贖いのために死んでくださったことで感謝いたします。 十字架の恵みの座を通してあなたとの和解が許され、また平和が与えられていることを感謝いたします。またあなたのご計画は私たち一人一人を名前で呼び、そしてさらに私たち一人一人に神の聖なる神の民としての名前を、また神の家族のメンバーとしての名前をそれぞれに与えてくださっていることを覚え感謝いたします。主、どうぞ今週も私たちがそれぞれの生活の真ん中にあって、あなたと共に歩んでいくことができますように。あなたがおられるところに私たちの魂のふるさとがあり、あなたがこの地域の中にあって、あなたの支配、あなたの領域をさらに広げていくことができるよう、あなたの影響を輝かせることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。